はい、それでは、ルカの福音書19章ですね。ルカの福音書19章です。ここでのメッセージのテーマ、メッセージの題は小さなこととしました。最初は王の訪れっていうふうにしてですね、イエス様がエルサレムに来られるということで、したんですけども、マタイの福音書で私が語った時にそういうなんか題にしたと思いますが、ここではですね、小さなことっていうのを示されました。私たちはこれからイエス様がエルサレムへ近づきですね、今までエルサレムに近づくその旅ですね、少しずつですが6ヶ月の旅をしてですね、ルカの福音書は非常に多くの部分を、それルカの福音書ではその非常に多くの部分がですね、その記事によって占められているわけなんですけれども、実際にエルサレムの中に入られる場面であります。でそれでは早速本文を読んでいきたいと思います。それからイエスはエリコに入って町をお通りになったとあります。でそれからとありますから、どれからということを考えてみたいと思いますが、私たちがこの前学んだエリコに入られる直前にですね、盲人にお会いになった出来事であります。で盲人が通りかかっておられる方がですね、イエスだと知った時に彼は叫んで自分を憐れんでくださるようにお願いしたわけなんです。でもどうですか、人はたしなめたわけですね。でこの前はですね、その盲人のその叫びっていうことに焦点を当てましたけれども、なぜそれでは人がたしなめたかっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですね。でこの前この前というかその前の出来事では、子供がイエスの身元に連れてこられた時に弟子たちが叱ったとありました。なんで弟子たちが叱ったのかということも考えてみたいと思うんですが、エルサレムに近づかれたっていう事実があるわけなんです。イエスがエルサレムに近づかれたという事実があるわけなんです。イエスがエルサレムに近づかれるっていう事実はどういうことかというと、ローマ帝国が倒されて神の国が出来上がる時が間近だという期待感があったということなんですね。わかりますか。で弟子たちはイエス様がそのような大事業をされるということがあったので、この子供たちがイエス様のところに連れてこられた時に叱ったということであるわけです。そしてこの人々もまた同じように考えていたのかもしれません。イエスはこの大事業に関わるのであるから、このような小さなものには関わっている暇はないということですね。小さなものというのは私は幼子だけにとどまらず、ここで話されているこの盲人というのもですね、ユダヤ社会の中では見捨てられた存在ですね。モーセの律法ですと、その共同体からこの身体障害者というのはこう退かれるようにですね、導いておられる、モーセの律法の中にあるわけなんですけれども、そのような小さな者たちが小さな者たちがイエス様に近づこうとした時に彼らが妨げたわけです。たしなめ、そして叱ったわけなんですけれども、その人々の期待に反してイエス様はどうでしょうか。小さな者に、または小さなことに心を求めなさったわけなんですね。でこれからエリコに入られるわけなんですけれども、また同じようなイエス様の姿勢を私たちは見出します。ここにはザーカイという人がいたが、2節、彼は主税人の頭で金持ちであった。ザーカイですね。で主税人であるってあります。この前私たちはイエス様がパリサイ人の祈りと主税人の祈りの例えを話されたところを見ました。この主税人はユダヤ人に意味嫌われている存在であります。そして金持ちであったと思われます。これも面白いですね。この前私たちは金持ちの役人について見ていきました。で次読んでみましょう。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを過ぎ去ろう、通り過ぎようとしておられたからである。この金持ち、背が低くですね、しかも一軸の木に登ったとありますね。非常に滑稽な光景なんですけれども、彼はイエスをぜひ見たいという好奇心から無邪気にも木に登ったわけなんです。イエス様は神の国はこの子供たちのようですと教えられたところを私は思い出します。このサーカイ、イエス様が 話されたいろいろな教えにぴったりとくるような人物ですね。彼もまた盲人と、でもですね、彼もまた盲人と同じように人々から見向きもされなかったような人物だったわけです。この人々とは、人々の態度と対照的にイエス様はザーカイに声をかけられております。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。面白いですね。あなたの家に泊まることにしてあるからとあります。イエス様がすでに予定を立てられていたわけなんです。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。イエス様が言われた通り急いで降りてきました。そして大喜びで迎えてきたんですね。これと対照的な反応が次に記されています。これを見てみんなは、あの方は炭人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。まあ、日本語ですとあの方とか客となられたという敬語が使われてますけども、こいつは炭人のところに行って客となったというふうに言ってもいいのかもしれませんね。つぶやきました。罪人のところに行って客となったとあるわけですね。けれども次に喜ばしい出来事が起こります。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来た。ザーカイが救われたんですね。つまり神の国に入ることができるものとされたわけなんです。アブラハムの子というのはどういうことかって、神の国を相続する者たちです。アブラハム、イサク、ヤコブの子ですね。で、しかしそうではなくて失われてしまったこのザーカイが今見出されたわけですね。見つけ出されたわけです。で、面白いことに気づいてください。このザーカイはこの前の金持ちの役人ができなかったことを行っています。つまり財産を貧しい人たちに施し、騙し取ったものを4倍にして返そうとしたんです。イエス様は何て言われましたか。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が難しい。でもこのザーカイなんと針の穴を通ってしまいました。なぜならイエスがおっしゃったように、人にはできないが神にはできるからなんですね。ザーカイは生ける神に出会って、神によって財産を捨てる力が与えられたわけなんです。ですからザーカイが救われたのは彼が行ったことによることではなくて、完全に一方的に神の御業だったということです。今私たちが見たところからそれがどのようにしてわかるでしょうか。まずザーカイが子供のようにイエスを求めたところにそれが証明されているわけです。証明されています。いいですか。好奇心という非常に些細なところから一気に神の国に入るという非常に大きなことへと導かれたわけなんです。彼がこのようなことを予測していなかったと。自分が救われたいとかって思って真剣に考えてきたわけではないんですよ。けれども彼は子供の心を持っていたわけです。子供のようにイエスを見に行ったわけです。で、この前私たちが学んだあの役人の方を見てください。先生、永遠の命をもらうにはどうすればよいですか。真剣に考えて、自分のことを重大に考えてイエスのもとに来たわけですけれども、彼は救われませんでした。ですからイエスを子供のように求めたということが挙げられます。そしてザーカイがイエスを見る前に、イエスがすでにザーカイの家に泊まることにしておられたところに、これも神の御業ですね。ザーカイが何かをしたから神様が動かれたということではなくて、ザーカイが何かする前にもうすでに神様が動かれている、または考えておられるということです。またザーカイが救われたいという決断をするよりも、イエス様がザーカイを救おうとする決断の方がここでは大きく強調されているわけなんですね。 私たちが私は救われましたっていうことをよく言葉として使いますが、どのような意識を持ってそれを話しているでしょうか。自分がですね、何かある人からこういうことを言われたって言ってですね、聖書のことを話された、イエス様のことを考えてですね、自分がそうだな、これは神の 国の救いの計画なんだとかってですね、考えて理解して、それで私がイエス様に従いましたという意識が皆さんの中に大きいでしょうか。それとも生ける主が自分の方に来てくださった、そして主が私に声をかけてくださった、呼び出してくださったという意識があるでしょうか。このザーカイはイエスについて聞いていました。イエスについて聞いていました。知識はあったんです。そしてイエスを見さえしました。ですけれども、このイエス様が言葉をかけてくださったという生の声をですね、彼は味わったわけなんですけれども、皆さんが救われたという時にその生の声を聞いた、または呼び出されたということに基づいて自分は救われたと言ってるでしょうか。これが大きな違いなんですね。自分が神様を選び取りましたというよりも、神が自分を選び出してくださったという確信があるときに、私たちは生ける神との交わりを持つことができるんですね。そしてさらにザーカイが大喜びで自分の財産を捨てたところにも神の御業を見出すことができます。捨てるっていうこと、大喜びでできるでしょうか。普通できないですよね。この前私たちがあの金持ちの役人に対して、貧しい人たちに全部持ち物を売り払いなさいと言ってたイエス様の言葉を聞いて、私たちどう感じましたか。自分を捨てるっていうイエス様の言葉を聞いてどう感じるでしょうか。いや、そんなことはできない、神様に、でもできてないから神様に喜ばれてない、あ、苦しいなって感じましたかでしょうか。でもそしたらですね、この金持ちの役人と同じであり、またこのここに出てくるつぶやいてる人々と同じになってしまうんですね。そうではなくて、夢中になってイエス様を求めているうちに、いつの間にか神様がいろんなことを語りかけてくださってですね、自分を捨てることができているっていう状態でしょうか。そのようになっている時に大喜びっていうのがあるんですね。大喜びで捨てることができるわけです。つまりですね、ただ木の上に登ったという本当に些細なこの出来事を通して、神様が大きな救いをザーカイに与えてくださった、この小さなことによって神の偉大な働きが始まったわけなんですね。で、この場を借りてですね、イエス様が続けて人々に例えを話されます。注意説明してください。人々がこれらのことに耳を傾けている時、イエスは続けて一つの例えを話された。ザーカイの家の中にまだイエス様もおられます。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。ですね、先ほど私が話したことです。ここに出てます。あの物理的にローマ帝国を滅ぼして、倒して、そしてユダヤ人を中心とする神の国が出来上がるということであります。けれども、そのような期待を持っている時にザーカイにイエスが目を留められたのを見て、罪人の客人になったというふうにつぶやきが起こったわけなんですね。このような小さなことに目を留めない者たちがこの人々であります。その人々に対してイエス様が次の例えを話されます。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私の王になってもらいたくありませんと言った。この例えはエリコの住民にとってはよく知られた話なんです。というのは、この地域の領主はアケラオ、ヘロデ・アケラオという人でした。で、彼は王位を受けようと思って、つまり国主になるということですね、王として王位を受けたいと思ってローマまで赴いたわけです。つまり遠い国まで行ったんですね。 ところが、アケラオを気に入っていなかった国民たち、そこの、住民たちは、アケラオがローマに到着する前に使いを送ってアケラオを王にしないように申し出たっていう記録があるんですね。ですから今ここでイエス様が話されていることは、本当に彼らが、よく知っていることだったわけなんですが、これを使ってイエス様がご自分の働きについての例えを話されたわけなんです。まずこの身分の高い人、イエス様ご自身です。で、遠い国ってどこなんですか？イエス様が天に昇られて神の右に着座されたということです。王位をもらうということですね。イエス様が王の王として、主の主として神の右の座におられるわけです。で、それがこの世に現れるのが、このイエス様が再び来られる時ですね。黙示録のところに王の王、主の主として、ハルマゲドンの戦いの時にイエス様が現れるわけですけれども、そしてここで十人のしもべを読んで、一人一人に一ミナずつ与えられている姿っていうのはですね、聖霊の賜物を弟子たちに与えられたということになるわけですね。ところでこの例えですね、タラントの例えとは異なることに注意してください。ありましたね、覚えてますか？マタイの福音書に書かれてます。で、あのタラントの例えでは一人一人に与えられた金額は異なりました。ある人は5タラント、ある人は2タラント。でもここでは一人一人が1タラントです。あ、1ミナですね。1ミナです。はい。ごめんなさい。そして、タラントの例えでは、2タラント儲けた者も5タラント儲けた者も同じ報酬を受け取ってますが、ここでは、今から読んでいくところに見ますと、違うんですね。5つの町、10の町、あるいは5つの町だということ。つまり、どういうことかと言いますと、タラントの例えでは私たちにそれぞれ異なる能力が与えられていたということを表していました。でもここでのミナというのは勤勉さを表しています。この商売しなさいというのはひっきりなしに動いてなさいという意味なんですけれども、私たちは平等に時間と機会が与えられているわけですよね。それは能力がある人でも能力がな、あまりない人であっても同じように平等に与えられているわけなんです。で、その与えられている時間を賢く用いていく、十分に用いていくというのがこの商売をしなさいということですね。そしてこの商売をする、商売を一生懸命やっていこうというか、一生懸命商売に関わっていく動機になるインセンチブっていうんですか、誘発っていうんですか、
誘引
は何ですか。イエス様、この主人が帰って来られるということですよね。帰って来られるということですね。つまりどういうことかっていうと、イエス様が間もなく帰って来られることを正しく理解するとですね、このイエス様の愛に駆り立てられるわけなんですね。イエス様の愛に駆り立てられると何するかというと、奉仕へと導かれているわけです。これはもう強いられる方じゃない、これしなければいけないとかですね、神様からなんかこう満たされないから奉仕をするとかですね、なんかそういうことではなくて、本当にイエス様が戻ってこられるということで、このそれによってこの自然にですね、押し流されるようにして奉仕が行われていくわけなんですね。で、次見てください。さて彼が王位を受けて帰ってきた時とあります。これがイエス様が空中に再臨される出来事です。金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。つまりイエス様が空中に来られて、私たちが引き上げられるときにですね、まず最初に行われること、キリストの裁きの御座なんです。裁かれますけれども、裁かれると言っても罰を受ける裁きではなくて、ご褒美をもらうための裁きです。評価ですね、最低評定と言ったらいいんでしょうか。で、次見てください。さて最初のものが現れていった。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナ儲けました。一ミナが十ミナになったということです。で、確かに商売をしたのはこのしもべなんですけれども、儲けは主のなされたことであることに注意してください。神の御言葉がまかれた種のようであるという例えがありましたよね。 30倍60倍100倍に成長するわけなんですけれども、あくまでも私たちは良い土地であり続けるということが仕事なわけです。ここでも同じです。この11ミナを受け取ったのはそうなんですけれども、まあ、経済をよく知っている人はそうですけれども、例えばあの 株式にですね投機をすると言ったら、自分がなんか一生懸命ですねその額を上げるんではなくて、その市場がやってくれるわけなんですよね。わかりますか。ですから商売においても同じであって、私たちはそこにこのその自分がこの神の御言葉を正しく良い心で受け止めていくということがお仕事なんですけれども、成長させてくださるのは神、つまり儲けを与えてくださるのはイエス、あのご自身であるということなわけなんです。で次見てください。主人は彼に言った、よくやった良いしもべだ、あなたはほんの小さなことにも忠実だったから10の町を支配するものになりなさい。褒美として町が与えられます。でこれですね、あの報いが土地を支配することなの、あんまり魅力感じないわっていうふうに、まあ太古がこの前話してたんですけれども、確かにそうですよね。あの土地もらってもしょうがねえわみたいなね、あるかもしれませんけれども、あの神の国ということがここで話されているということをまず気をつけてほしいということと、で私あの救いの大きなこの内容というのが神の国の相続だということも気をつけてほしいんですね。神様がアブラハムに与えられた祝福の大きなあの条項といったらいいのかな、内容は何でしょうか。土地の所有ですよね。私があなたにこの土地を与えるという所有だったわけなんです。それが祝福だったんです。そしてもっと遡って一番最初に作られたアダムは同士が地を従えよというのがありました。つまりこの地を従えるということが、この神様に似たものとして神の形に作られたものとして、神様がこの世を統治されているわけですけれども、その統治能力ですね、それを十分に用いていくということが大いなる祝福になるということなんですね。まあ、あのじゃあどういうことなのかなとかって考えてしまうかもしれませんけれども、あのやっぱりこれが祝福の大きな部分になるわけなんですね。ですからここでご褒美が銃の町を支配するということになるわけなんです。で次、そしてここに大事なあの今日のメッセージの大事な言葉が出てますが、ほんの小さなことっていうのが書いてますよね。ほんの小さなことですよ。イエス様が小さなもの小さなことにいつも目を留められていたのはなぜでしょうか。それは小さなことが後の状態に大きな影響を与えるからなんですね。この一ミナによって10の町を支配する。例えば、まあ、私たちが今10円のですねお金があったとしたらですね、2000年経ったら100万円になっていくかも、もう2000万になっていくかもしれないわけなんですね。あの後で銀行の話が出てきますけれども、それだけの利益が出てくるわけですね。また商売をしたらそれだけの商売ができるわけなんですけれども、このように、小さなことによって大きなこの結果がもたらされるっていうことが、神様の世界なわけですね。先ほどのザーカイもそうでした。ただ木を登るという一つの小さなことによって、救いをもたらされたということになります。で次見てください。2番目の者が来ていった。ご主人様、あなたの一ミナで5ミナを設けました。主人はこの者にも言った、あなたも5つの町を治めなさいですね。これ先ほど言ったようにこの10ミナとこの5ミナという違いがあります。これは、いかに賢く用いたかということによって変わってくるわけなんですね。そして次にこのような小さなことに不快感を抱いていたしもべの話が出てきます。もう一人が来ていった。ご主人様、さあここにあなたの1ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまいました。風呂敷に入れてしまったんです。この1ミナもらった時におそらく嫌悪感を抱いたんだと思うんですね。こんな小さなものということですね。それで、苦味というか怒りというかわからないんですけれども、何も携わりたくないこの小さなことにはというふうに思ってたと思うんですね。でこれがですね、先ほどあのこの聴衆である神の国がすぐにでも来るだろうと考えている人々の心の状態なわけです。ザーカイに対して嫌悪感を抱いた人々の心の状態なわけですね。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしくて恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものを取り立て、おまけにならなかったものをも刈り取る方ですから。 これがですね、すっごく大事です。これがですね、本当にこれ小さなことなんですけれども、これによってもう地獄か天国か、またクリスチャン生活に祝福がもたらされるか、疲れがもたされるかのですね、大きな違いになるわけです。というのはどういうことかというと、神をどう見ているか、あるいは神、本物の神を信じているか、それともサタンが与える神のイメージを信じているかの違いになるわけです。ここに出ているのはサタンが与える神のイメージです。見てください、計算の細かい厳しい方だって言ったんです。最初の話に戻りましょうか。エデンの園で、園の中央にありますよね、善悪を知る知識の実がありましたよね。でこれを本当の神の姿から見ると、ちょうどストーブがあって、そのストーブ触っちゃいけないよ、触ると火傷するからねっていう父親の愛と同じものだったわけですよね。そのストーブは温める役割をしたわけです。ですから必要なんだけども、それを触っちゃいけないよって言ったんです。けれどもそれをサタンの方から見ていくとどうなるかっていうと、そうやってわざと置いといて、あなたを煩わせて、そして俺がお前よりもずっと偉いんだよっていうことを表そうとしてるんだよっていうことなわけなんです。見方でこれだけ変わってくるんですよ。わかりますか。神のようにだから食べたら賢くなれるよって言うんですね。このように言うわけです。ですからそして、あなたはお預けにならなかったものを取り立て、おまけにならなかったものをも刈り取る方ですからっていうのはどういうことかというと、ですから出来もしないことをですね、やらせようとする神、そして、ですね、吸い取ろうとして自分のエネルギーとか力とか才能を全部吸い取っていくような神だということなんです、ね、これがサタンの与えるイメージです。でも神の与えるイメージは、本当の神はどうですか。逆ですよね。もう与えよう与えようとされて待っていられる、待っている神なんです。ですから私たちが例えばイエス様の命令を聞いたときに、本物の神を見ているか、それともサタンが与えている神のイメージを信じているかということが問われます。例えば自分を捨てなさい、自分の十字架を追いなさいとか、敵を愛しなさい、すべてを捨てなさい、そういった時ですね、できないのにこれやらなきゃいけないのって言ってですね、一生懸命それやるんですよ。これサタンが与えている神ですね。サタンが与えている神のイメージです。そうじゃないんですね。今自分、私たちが罪の奴隷なわけです。自分がいつも中心になって生きている存在なわけですよ。その奴隷状態から私たちを解き放って自由にしたい、そしてその私たちがその命令に従うことによってですね、イエス様が力を与えてくださって、さっきのザーカイのように力を与えてくださって、私たちを本当に聖霊に満たしてですね、そして本当にこのイエス様のように生きるようにしたい、さして、だから奴隷ではなくて自由人のようにしたいと願われて、自分を捨てなさいとかいろいろな命令を与えられているわけなんですよね。ですからもうどのように神様を見ていくかどうかで、ありのままの神様、この聖書で提示されている神を見ていくか、それともサタンが教える神を見ていくかで運命が決まるわけなんです。その運命の分かれ目なんですけれども、その後で出てきますので、ちょっと見てみましょうね。22節ですけれども、主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ、私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取る厳しい人間だと知っていた。というのか。で、ここまでにしておきます。面白いです。私はあなたの言葉によってあなたを裁こうとあります。神の怒りっていうのはこういうものなんですね。神の怒りっていうのは自分が相手がしたいようにさせてしまうところに現れるんです。私たちは神の怒りというとですね、何かちょっと悪いことをしたらですね、ガーンとですね、この原骨をですね、振りかざすですね、親父の姿を思い出すかもしれませんが、それはさっき言ったこの計算の細かい厳しい方なんだけどです。そうじゃないんです。神の怒りというのは、あなたがやりたいようにしなさいと言って何も介入されない状態なんです。わかりますか？あなたがそのように神を恐ろしい方と見る、恐ろしい方と見るのであれば、よし、そのようにしようじゃないかという怒りな、そういうものなんですね。例えばローマ書の1章の18節にこう書いてあるんですけども、 不義をもって真理を阻んでいるあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているの、つまり現れているのですたんです。つまり神様怒られてるって言うんですね。どうやって怒られてるかっていうと、この一章のとこ見ますとこう書いてるんですね。そりゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりましたとあります。引き渡されたって言ってるんですよ。そのままにしといたっていうんですね。これが裁きだっていうんです。で、私たちは懲らしめを受けると意地悪されているっていうふうに考えてしまうんですけれども、逆なんですね。何もされないことほど恐ろしいことはないんですね。わかりますか？それがここで起こっていることなんです。で、23節見てください。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきたときにそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。このしもべ、銀行に預けることさえ嫌がったわけです。相当主人を嫌っていたわけなんですね。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一皆を彼から取り上げて十皆持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十皆も持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。ですね。小さなことがここまで大きく変化していきます。で、これはまた恵みの世界で生きていくか行いの世界で生きていくかの違いが現れているわけなんです。持っているものがさらに与えられるというのは恵みですね。私たちはこの前、幾倍もの報いを受けるということを学びました。そして行いの世界ではどうなるかというと、どんなに努力しても何にも残らないという世界です。どんなに努力しても何にも残らないという世界です。ですから私たちはですね、本当に恵みによって生きているか、それとも自分が行いによって救いを達成しようとしてしまっているのか、それをよくよく吟味してみないといけないんですね。で、このようにしてザーカイの客となるご自分の姿をつぶやく人々の最後の姿が書かれていましたが、次にですね、この宗教指導者たちまたはユダヤ民族全体に対する裁きについて書かれています。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえとありますですね。後でイエス様がエルサレムについて嘆かれますけれども、このようにして裁きにあってしまうわけなんですね。またこれはですね、イエス様が再び来られるときにですね、地上に戻って来られるときに起こる出来事になります。世界を裁かれるというのがですね、イエス様が来られたときに羊とヤギに分けられてですね、そのヤギの方、左の方にこう分けられたものが永遠の地獄の中に入ってしまうわけなんですけど、そのことがここでは書かれています。で、次見てください。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれたとき、イエスは二人の弟子を使いに出してこう言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスがエルサレムに入られる様子がこのようにして詳しく記録されているわけです。イエス様はただエルサレムを歩いて入られたのではなくて、このようにいろいろな用意をされました。ここになんでこんな詳しくいろいろと書かれているのか考えたことあるでしょうかね。なぜでしょうかね。これはイエス様は王としてエルサレムにお入りになるからです。エルサレムに入るということは王が入場されるということです。また神から油注がれたメシアが神の都エルサレムにご入場されるということです。ロバの子に乗られますけれども、さっき私たちが読んだところはまだ誰も乗ったことのないロバだって書いてあったんですね。つまりここには何の汚れもない神の清さを表しているわけです。そしてイエスが言われた通りにロバがつながれていたとありますね。 これは神の予知を表しているんです。先のことを知っておられる神様のご性質が現れています。でさらに主がお入り用なのですというだけでロバが手渡されたんですね。これ神の権威ですね。そして二人の弟子が上着をロバに敷いたのは神の尊厳を表しているわけです。そしてロバ自体がゼカリア書の9章9節の予言の成就ですけれども、つまりご自分の言葉通りにことを行われる神の主権が現れているわけです。つまり神のメシアが、神のキリストが公に現れることがですね、ここで描かれているわけなんですね。次見てください。イエスが進んでいかれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こういった、今までですね、このルカの福音書で弟子たちとか、またそこを見てた人たちがですね、イエス様が奇跡を行われたり癒しを行われたらですね、神を崇めたとか賛美したっていう言葉に気づきませんでしたか？たくさん出てきました。この前の盲人のところにも、出てきましたよね。これルカの福音書がたくさん出てくるわけなんですけども、ここでですね、その賛美がなんていうのかな、爆発したって言ったらいいのかな、一気に、そうですね、この弟子たち、それを見た弟子たちがですね、一気にここで声を合わせて喜んで神を賛美しているわけなんですね。そしてこう言いました。祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は井戸高きところに。これメシア詩編と呼ばれている詩編118編なんです。これぜひですね、後でお読みください。じっくりお読みください。これとっても大切な詩編ですね。メシアの働き、キリストの働きが描かれている詩編です。今まで人々がイエスのことを言いふらそうとしたとき、イエス様はどういうことを言われましたか？このことを決して話さないようにって言われましたよね。注意深くイエス様はご自分に称賛がいかないように戒められました。けれども今ここでむしろ称賛を受けるようにご自分から導かれているわけなんですね。なぜでしょうか？この日が永遠の昔から永遠の未来という時間の中で神がお定めになった一日なんです。神はご自分の救い主、ご自分のメシア、女の子孫と言われて、人と神との間をつなぐ存在ですね。それをこの世にもたらす時期をですね、紀元の32年の3月14日っていうふうに定められたんです。まあこれはある人の、計算なんですけれども、イエス様が、このエルサレムに入場された、シロの聖日と言われる日曜日ですね、これに定められてたっていうんです。すごいと思いませんか？この全宇宙の中でまずこのエルサレムという町が選ばれてるんですね。そしてこの全宇宙の中でこの日が選ばれたんですよ。人類をお救いになる救い主が来るようにですね、世に公に示す時をこの日だって定められたんです。それで先ほどの詩編の118編には、この日は主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼうとあるわけなんですね。この日は主が作られたというのはこの日のことなんです。いいですか？けれどもどうでしょうか？この日が全人類で祝われたでしょうか？本当だったらそうなった方がいいんですよね。けれどもユダヤ民族の間でも祝われることがなかったわけですよね。ごく少数の弟子たちだけがこれを喜んだわけなんです。で、他のユダヤ人のグループは全く逆の反応をしています。次見てください。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言ったですね。これはイエスがまだ人であるという理解をしていて、ここで弟子たちがやっているのはまさにイエスが神であるということを表しているに過ぎないということを理解したからなんです。だから叱ってくださいと言った。 イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。石さえも叫ぶ。つまりこの日に必ずメシアを喜ぶように神がしてくださったんですね。で、具体的にはダニエル書の9章に書かれてますが、70週を定められてて、69週後に、油注がれたものが来られるということで、この日が定められていました。で、ここで今パリサイ人が、叱ってくださいと言ったわけですけども、この態度がですね、イエス様が嘆かれているわけなんですね。次見てください。エルサレム全体に対してイエス様は嘆かれています。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も、他の石も石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。で、これ文字通り起こりました。ユダヤ人の敵であるローマがエルサレムに類を築いてそれを包囲したんですね。で、ユダヤ人の歴史家のヨセフスはここにその時に起こったエルサレムでの惨状を伝えているんですね。飢餓のためにユダヤ人が互いに殺し始めたんです。そして赤ちゃん、生まれてくる赤ちゃんをですね、食料にしていたわけですね。そして紀元70年、神殿は一つの石も積み残されないままになったわけなんですね。で、この少数の弟子たちだけで喜ばれたこの日、多くのユダヤ人はこれを小さな出来事として見過ごしたわけですけれども、その小さなことで大きな犠牲を支払わなければならなかったわけなんです。同じように全ての人はイエスを自分の救い主と信じる機会がユダヤ人と同じように与えられているわけです、ね、誰かがギデオン聖書を渡してくれたかもしれません。友人がイエスについて話してくれたかもしれません、まあ、自分にとってはあんなことがあったなというふうに思うかもしれませんが、それを無視した場合、その犠牲を永遠に負わなければいけないわけなんですね。ヘブル書10章29節にこう書かれています。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊をあだなる者はどんなに重い処罰を受けるに値するか考えてみなさい。生ける神の手の中に入ることは恐ろしいことです。ですね。ですから神は時を持っておられます。次見てください。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家ではなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。神殿で祈りがなされなければならなかったんですね。どんなに美しくて荘厳に作られた神殿であっても、祈りという小さなことがなされてなかったら無意味なわけです。私たちの生活はどうでしょうか。神に語りかけるこの祈りが生活の中心になっているでしょうか。それともこれこれこういうことをしてああしようと言ってですね、商売の心になっていないでしょうか。祈りという小さなことによってですね、私たちの生活全体、または社会全体、あるいは歴史そのものが変わるんですね。イエスは毎日宮で教えておられた。面白いですね。祈った後に教えられたわけなんですね。同じです。私たちも祈りの姿勢の中で神の教えを聞くことができます。祭司長、立法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙ったが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからだ。こうして宗教指導者たちがイエスを殺す計画を具体的に実行し始めています。イエスを殺すっていうのはとっても醜い姿ですけれども、実はこれは私たちの姿であります。私たちの肉はイエス様が心の中で王座を占めて私たちを教えることを拒むわけです。憎むわけです。そうしたイエスを殺したいと思うわけです。しかしイエス様は十字架上でこの罪と肉を負ってくださったわけなんですね。私たちの肉はキリストと共に十字架につけられた。つまりこの宗教指導者と何にも変わらない私たちがキリストにあってもう死んでしまったんですね。これ福音です。でその福音に預かった私たちはもう神の御業の中に入ることができ、あのザーカイと同じように人にはできないことが神にはできるという世界の中に入っていくことができるわけです。ですから子供のようにイエスを求めてください。また一皆を大事にしてください。この小さな出来事が私たちを大きく変えてくれます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、小さなことという題名で見ることができましたけれども、この宗教指導者たちの姿、本当に私たちありのままの姿ですと全くこの通りになりますけれども、これからイエス様が十字架につけられて私たちの肉と情欲すべてがキリストに 十字架につけられたということを本当に感謝いたします。そしてあのザーカイのようにただイエスを見つめていって、そしてこのイエス様の働きの中で生きていくことによって私たちのうちに私たちができなくなっていることをしてくださいますから感謝いたします。どうぞこのことを私たちが理解して、そして生きたイエス様に会うことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。